はい、じゃあ後半入りましょう。さあ、午前中、そもそもアサーション、あるいはアサーティブなコミュニケーションってどういうことかということをまとめました。改めて確認します。アサーションとはどういうことだったのか。自分の思いや希望を伝え、そして相手のことも受け止めて、双方が納得できる結論に至るやり取り。これがアサーション、あるいはアサーティブコミュニケーションというものでした。で、これは自分も相手も大事にする自他尊重のコミュニケーション。これがアサーション、あるいはアサーティブコミュニケーションでした。でも僕らはこのアサーティブコミュニケーションしようと思っていながらも、ついつい攻撃的になってしまったり、あるいは服従的になってしまったり、そういう対応を取りがちだ。でも攻撃的であっても服従的であっても、それは自分のためにも相手のためにもならない。結局は自分が孤立して自分の気持ち、メンタルをやられてしまう。だから早くこの攻撃的、あるいは服従的な態度から抜けて、僕らはアサーティブな態度を取るように日々努力しなきゃいけないということでした。でもそのためには、つい我々が出来事に対して反応して示してしまう、その間にあるビリーフ、出来事の解釈、ものの考え方、捉え方、それを変えない限りは、知らず知らずのうちに強くなければならない人は強い対応しちゃうし、ね、ビリーフに従って僕らは反応してしまう。だから穏やかな感情でいるようなビリーフになるための、普段からビリーフを書き換える訓練が必要ですよというところまでお話をしました。さあ、じゃあこのビリー、ごめんなさい、アサーティブでいるために、アサーションな対応を取るためにはどうしたらいいのか、今度はそういう話に入っていきましょう。まずは細かいテクニックをお話しする前に、この基本思想っていうかな、マインドセット、アサーションってどういう基本思想の上に成り立っていますかということをお話ししたいと思います。さあ、これもちょっと皆さん想像してください。まあ、本来ね、皆さん集まってると実際やってもらうんだけども、今日はズームなんでできないんで、想像して、皆さんは今誰かと向かい合ってますと。誰か友達と向かい合ってます。で、僕はこれからあるゲームをやってもらいます、2人で。どんなゲームかというと、2人でじゃんけんをしてもらいます。5回じゃんけんをして点をたくさん取ってくださいというゲームをやってもらいます。で、勝った方が3点、負けた方は0点という点数配分で、もし相手だったら2点ずつ分け合いましょうという点数配分で、5回じゃんけんをして点をたくさん取ってくださいというゲームです。ただし、このゲームにはルールがあって、まずお互いに出す前に何を出すかを申告してください。私グー出します、パー出しますって。で、その上で実際じゃんけんしたら、その申告は守っても守んなくてもいいです。というルールで、5回じゃんけんして点たくさん取ってくださいと言ったら、皆さんどんな戦略になります？どんなふうに考えます？さあ、どうでしょう。どなたか、なんか言いたい方いらっしゃいます？私はこうやって点取りますよって。まあ、これね、実際いろんな研修でやってもらうんですよ。すると、みんな何やるかっていうと、いかに相手を騙すかですよね。おお、俺グー出すよっつって、相手にパー出させといてチョキ出すとかね。いかに裏を書くかって考えるわけですよ。でもね、でも考えて。このゲームのお題何でしたっけ？2人で5回じゃんけんをして点をたくさん取ってでしたよね。2人の合計点がマックスになるにはどうしたらいいと思う？ずっと相手を出し続けるんですよ。わかります？どっちかが勝ったら3点だよね。 合い子だったら2点2点だから2人で4点取れるんだよ。僕このお題で相手を任せて 点取ってくれってないよね。2人でじゃんけんをして点たくさん取ってってお願いした。お互いに合い子出し合おうよって5回やったら、4、5、20点取れるんだよね。でも相手を騙して3点取ったとしても5回、3、5、15、15点しか取れない。さあ何が言いたかったか、このアサーションっていうのはさっき自他尊重のコミュニケーションって言いましたね。自分も相手も尊重する。どう？僕らこう自分も相手も大事にするってことをよく違う言い方しません？僕ら普段よく使う言葉。よくウィンウィンとか言いませんか？ウィンウィンの関係。I win, you win。この自他尊重というのは僕は I win, you win、ウィンウィンの関係だと思っています。ウィンウィンのこの基本思想を持ってない人はアサーションはできません。ところが皆さん気づきました？今じゃんけんやってもらおうと思ったらどう考えました？いかに相手を騙そうかですよね。それ I win, you win ですか？それは I win, you lose。 私が勝つためには相手を任せなきゃいけない。 I lose, you win。 相手が勝つということは私が負けることだと僕らはどっかで思い込んでません？これが僕らのマインドセット。多くの人がだって 学校の頃からこう受験戦争だ、社会に出てもいろんな競争にさらされて僕ら勝つことを求められてきた。自分が勝つためには誰かを蹴落とさなきゃいけない。そういう社会で僕らは生きている。だから知らないうちに I win, you lose。 I lose, you win。 それが染み込んでるんだよ。だからじゃんけんして点取ってって言ったらいかに相手を任すかしか考えないでしょ。お互いに共同して2人でたくさん点取ろうよなんて思わないわけだ。でも今日からはこのマインドセットを変えなきゃいけない。ウィンウィンが大事なんですよ。 I win, you win。 私もあなたもハッピーになる。どっちかが勝ってどっちかが負けるんじゃない、両者が勝たなきゃいけない。これがウィンウィンという考え方なんですね。まさにアサーションの思想と一緒じゃないですか。でこのウィンウィン、 I win, you winウィンウィンという言葉はよく使われます。日常でいろんなところで聞きます。でも本当の意味で I win, you win、 ウィンウィンを理解している人って僕は少ないように見えるんですよ。ここで改めてこのウィンウィンってどういうことか、そんなお話をしますね。例えば皆さんと誰かで意見がぶつかってる、ね、A 案と B 案で意見がぶつかってるとしましょう。そうしたとき僕らどうします？すぐ A 案にする、 B 案にするっていうわけですよ。でいかに自分の案を取らせるかに必死になるわけだ。でも仮によ A 案と B 案がぶつかっていて A 案を採用したら I win, you lose だ。相手の B 案採用したら I lose, you win。 ウィンウィンじゃないよね。じゃあ A 案と B 案でぶつかっているときにどう考えるのか、こう考えてください。今 A 案 B 案ぶつかっているような、お互いに平行線だよな。じゃあさ、両者が納得する A 案でも B 案でもない C 案見つけようよっていうのがこのウィンウィンの考え方なんですよ。第3の解決策、 A 案でも B 案でもない C 案を見つけるというのがウィンウィンの考え方。でも僕らはこんな考え方したことないんだ。ついどっち取るとか多数決とかってやっちゃうでしょ。多数決なんて最悪の決め方ですからね。あれはウィンルーズの決め方だから。僕らはこのウィンウィンっていう考え方がもう根底にないから、両者が納得する C 案があるなんて思いもしないんだよ。 でもね、お互いの言い分を言い合って、これならいいんじゃないのっていう思案は絶対に見つかるんだ。ただ僕らはそれを探そうともしないということ。じゃあこの第3の解決策、A 案でもない、B 案、あ、A 案でも B 案でもない C 案が見つかるとどんな例か。ちょっとまたこんな事例で考えてみて、想像してみてね。じゃあ皆さんは会社に勤めていますと。ね、職場で、まあ、月末売上目標を達成しました。部長が、よし、ご苦労さんと、飲み行こうかと、これおごりだ今日は、つって、みんな飲みに行くことになりました。その部署には男性、女性が同数、まあ、5人、5人いるとしましょう。と男性がね、ああ、じゃあ飲み行くんだったら、焼酎飲む店行きたいね。焼酎、今ブームだよね。焼酎行こう、焼酎行こうって言い出した。それを聞いた女性陣が、焼酎なんかダサいわよと。やっぱり、おしゃれなワインがいいわよねって言い出した。さあどうしよう。焼酎とワインで意見がぶつかってる。A 案、B 案がぶつかってる。そんな時に、両者が納得できる C 案ってあるんだろうか。どうだろう。もしウィンウィンの考え方を知らなかったら、いかに焼酎がいいかを主張するよね。いかにワインがいいかを焼酎して、どっちに決まろうが半数は嫌な思いするわけだよね。じゃあ焼酎飲みたい男性陣、ワイン飲みたい女性陣、両者が納得する解決策ってあるだろうか。なんか思いついた人言ってくんない？誰かいる？柔軟に考えて第三の解決策を探ろうと思ったらいっぱいあるわけですよ。例えばね、じゃあ一次会焼酎の店付き合ってはすぐ切り上げて二次会でワインの店行こうか。一次会は焼酎、二次会はワインの店という解決策もあるよね。あるいはじゃあ今月は焼酎付き合ってよ、来月ワインの店行くからという解決策もあるよね。あるいは探したらワインも焼酎も置いてる店なんていくらでもあるよね。じゃあ両方置いてる店探そうよっていう解決策もあるよね。あるいは、いやでもビールでもいいんじゃ、あビールでいいよ、ビールで美味しいビールだったらそっちでもいいよって、もしかしたらビールでも納得するかもしれないよね。だこんな風に A 案 B 案ぶつかった時にどっちにするじゃないんだ、両者が納得してこれだったらいいよっていうのを見つけるようとしたら、実はいくらでも解決策なんか見つかるんだよ。ただ僕らはそれをしようともしない、することを考えていないんだ。なぜならウィンウィンという考え方が染み付いていないから。勝つか負けるか、 A 案取るか B 案取るかばっかりでしょ。やっぱりもうこれからの世の中はね、もうウィンウィンしかないわけですよ。ウィンルーズ、ルーズウィンだとね、社会も反映しない、人間関係壊れまくる。僕らがこれから幸せに生きようと思ったら、もうウィンウィンしかないんですよ。だって考えて、もし皆さんが自分の配偶者とウィンルーズルーズウィンやったらどうなる？離婚だよね。会社でお客さんと会社がウィンルーズかルーズウィン、倒産するかね、客離れしちゃうかだよね。友達とやったらどうなる？子供でやったらどうなる？ウィンウィンしかないんだよ。意見はぶつかるよ、僕ら。当たり前だ。別の人格だもん。その時に、このウィンウィンを思い出して、今意見ぶつかってるよね。まず相手の主張をちゃんと理解する。相手は何を言いたいんだろうか。ちゃんと傾聴する。前回3月にやったね、講演会でやった傾聴。ちゃんと相手の話を心から聞く。その上で自分の主張を冷静に判断して、相手の言いたいことも分かった、自分の主張も明確になった。その上でじゃあ両方が納得する解決策ないんだろうかと考えてみる。そうするといくらでも解決策が出てくるわけだ。 でも僕らはそれを考えようと思います。ぜひこのウィンウィンね、こういうケースって皆さん日常でもよく起きるはずなんですよ。例えばね、皆さんの中にこうちっちゃいお子さんいらっしゃる人っているかな、小学生ぐらいの子供がいる人ね、例えば小学校 1,2 年の自分の娘がね言ってきた、ねえお母さん携帯買ってよって、携帯電話買ってよ、もうクラスのみんな持ってるんで携帯買ってよって言った。でも皆さんはまだ携帯早いと思ってる、変なねアダルトサイト行ったり変な誘惑があったりしたら怖いから、まだ小学校2年の子供に携帯持たせたくない、でも子供は携帯持ちたいと言っている、さあ意見ぶつかってる、そういう時にどう考えますかということだよね。あるいは高校生の息子がバイク乗りてんだ俺はって言い出した、でも親としてはバイクで事故なんか起きたら怖いからまだバイク乗らせたくない、意見ぶつかる、その時どうしますかって話だよね。そんな事例ってもう年中あるじゃない。その時にこのウィンウィンをやらない親が多いから子供は反発して非行に走るんだよ。でも親が冷静にウィンウィンで考えてみようか、お互いに両親が納得する方法ってあるかもしれないよね、一回話し合おうかって言ってお互いに意見交換したら、仮に望む結果にならないとしても納得するよ。だいぶ僕言うのは、これまではね、競争で僕ら生きてきたんだ、競争、競う方の競争ね。でもこれからは違う競争だ、共に作り上げる、共に創造する競争、競う競争から共に突き上げる競争に、このパラダイムシフトっていうかな、考え方を変えていかないと、なんか幸せな人生って送れないんじゃないかなと思うわけですよ。で、こういうその競争の精神、ウィンウィンの精神を持った人しか、アサーティブな対応は僕できないと思っています。勝ち負けにこだわっている。あるいは自分がもう負けたことで文句言い続けている。そういう人がアサーティブな対応できるわけないじゃないですか。ですので、このアサーティブな対応しようと思ったら、まずはウィンウィンから。これを僕らの標準装備にするということね。よくね、このウィンウィンのお話をするときに、企業研修でよく使うんですけどね、ちょっとこんな事例で皆さん考えてみて。例えば皆さんは、ある企業の人事部のスタッフだとしましょう。ね、で、その会社では、働き方改革の一環としてフレックスタイムを導入したいと考えている。出社時間自由にするフレックスタイム。しかしその人事部の中でフレックスタイムを推進して働き方改革をしようっていう人たちと反対派がまたいて、いや全然いろんなこと決まってないじゃん、フレックスなんかまだ早いうちには時期尚早だよって言ってるチームがいる。さあ人事部の中で意見が分かれてるね。フレックスタイム導入しよう、とにかくやってみてどんどんいい方向に変えていこうよっていう革新派と、いやそんな中途半端に始めたら失敗するよと、まだ時期尚早だよと言ってる反対派、フレックスタイムの賛成派反対派がいる中で、もし昔の僕らだったらどっちにする、多数決決めようになっちゃうんだな。でも僕らはもう今ウィンウィンをした、フレックスを入れようとした人を考えてる人、いやまだ早いと言ってる人たち、その両者が納得する案ってあるだろうか。導入する、導入しないじゃない第三の解決策、どうですか。どなたかいらっしゃったらミュートを外して言ってみない。
あ、いいですか。さあ今の例、例えばね、企業で研修とかするとこういう案が出てくるんですよ。まず賛成派はどんどん自由な働き方を推進したいからフレックス入れようぜ、反対派はまだ運用面決まってないからまだ早いよって言ってる。じゃあどうしようって考える。 さあ、両者が納得するであろう第三の解決策。じゃあ、例えば、じゃあまず人事部の中だけで試験的に導入してみようかと。で、やってみて、いろんな問題点を洗い出して、で、解決したら全社同時に広げていこうか。いや、もし人事部でやってみて難しそうだったら、一回保留にしようか。また人事部でテスト導入してみるっていう解決策だってあるじゃないですか。それだったら多分、両者とも、ああ、じゃあ一回やってみようか。ということで、ウィンウィンの結論になりますよね。だからね、ぜひこのウィンウィン、第三の解決策、A 案でも B 案でもない C 案を見つけるというスタンス。これを身につけると、物事の見え方って大きく変わってきます。人間関係も大きく向上します。ぜひこの競争から競争、争う競争から共に作る競争、それに僕らの価値観を変えていく、ね、そうしないといい関係は結べない。もちろんアサーションなんてとんでもない世界になってしまうわけだ。さあ、じゃあまずこの今日のテーマであるアサーション、アサーティブなコミュニケーションしようと思ったら、このウィンウィンの考え方、これをベースに置くということ、いい、忘れないで。僕らほっといたらウィンルーズ、ルーズウィンやっちゃうからね。自分が勝つには相手を任すしかない、相手が勝つってことは自分が負けることだと僕ら思い込んでいる。そうじゃない。自分も相手もハッピーになる第三の解決策っていうのは絶対にあるんだと信じて、それを丁寧に探っていくということ、それができる人が初めてアサーション、アサーティブなコミュニケーションができるということになるわけですね。